皆様、こんばんは、そして新年、最初の、祈祷会を共に持てます恵みを、感謝いたします。今日、続けて民数記を見ていますけども、33章を見てまいります。33章の内容はこのテーマにあります予定の確認という部分です。割り当ての命令すみません、34章に入っていきますけれども、ひたすら、地名が書かれている部分です。若干読みにくいところがありますけれども、この箇所を通して、出エジプトから、約束の地の、手前までの、民の歩みを、この、地名とそのコメントを通して、振り返ってゆき、そして神様がこの旅を守られて、いよいよ、アブラハムに与えられた約束の地を、攻め取る前まで、導いて、来られた主の真実を確かめていきたいと思います。ちょっと地名が続きますけども、33章の冒頭を読みいたします。一節から16節までを拝読いたします。民数記第33章1節から16節。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエルの子らの旅程は次の通りである。モーセは主の命により彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである。彼らは第一の月、その月の15日にラメセスを旅立った。すなわち過越しの生贄の翌日、イスラエルの子らは全エジプトが見ている前を臆することなく出て行った。エジプトは彼らの間で主が打たれたすべての長子を埋葬していた。主は彼らの神々にも裁きを下された。イスラエルの子らはラメセスを旅立ってスコテに宿営し、スコテを旅立ってアラノの端にあるエタムに宿営した。エタムを旅立ってバールツェフォンの手前にあるピ・ハヒロテの方に向きを変え、ミグドルの前で宿営した。ピ・ハヒロテを旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かい、エタムのアラノを三日時ほど行ってマラに宿営した。マラを旅立ってエリムに行き、そこに宿営した。エリムには12の泉と70本のナツメヤシの木があった。それから彼らはエリムを旅立って葦の海のほとりに宿営し、葦の海を旅立って真の荒野に宿営した。真の荒野を旅立ってドフカに宿営し、ドフカを旅立ってアルシュに宿営し、アルシュを旅立ってレフィリムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それからレフィリムを旅立って市内の荒野に宿営し、市内の荒野を旅立ってキプロテハターワに宿営した。天の父様、あなたはモセを召し、エジプトを打って民を 解放させ、主がアブラハムに約束された地へとアラノの旅を導かれました。神様の約束が必ずなることを、この予定を通しても私たちが知ることができますように、そして天の御国に入るまで同じように主が私たちを忍耐をもって導いておられることを覚えさせてください。地名の一つ一つ、出来事の一つ一つにあなたの恵みを見ることができますように、お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。出エジプト記から民数記の21章にまで、エジプトからモアブに至るまでの旅程をモーセはここで振り返ります。約束の地を前にする中で、もうすでに40年経っていましたけども、それをもう一度振り返って、そして約束の地に入る覚悟を、またこれまでの歩みで主が教えてくださったことを思い起こしてから、いよいよ前進しようとしていました。出エジプトの出来事は振り返って、この40年もの間何だったのか、そのことはモーセが国別のメッセージにおいて振り返り、そこから教訓を得るようにと切々と語っています。そしてこの33章は淡々と出来事と、そして宿営した場所を歴訪しております。今になっては名前は分かっても、荒野の中の中ですので、どこかというところがはっきり分からない部分もありますけども、民にとっては実際歩んだ場所として、どこにあったかは分からなくても、起こった出来事はしっかりと心に刻む必要がありました。今日地図を見させていただきました、掲載させていただきました。はるばるエジプトを出て、シナイ半島を南下して、神の山、シナイ山で、主の民と契約を結び、約束の、地を目指してカデシュバルネアまで、歩んでいき、そこで待たれないと、攻め取れないというつぶやきのゆえに、40年の放浪に至り、再び約束の地を目指していきます。今度は南方のカデシュバルネアではなく、ヨルダン川の反対側、東側の地ですね、東側の地を登っていって、視界の北、エリコまで行き、そしてヨルダン川の東側を征服した上で約束の地に入っていきます。この旅程を一つずつ追っていきましょう。 まず3節から4節、そこには吸い腰の生贄に合わせられ、その日を第一の月と定めたこと、そしてその月の15日に出発したと。14日、それは吸い腰の生贄を捧げ、食し、また鴨居と柱に吸い腰の生贄の血を塗って、主の災いが通り過ぎるようにし、その晩エジプトのすべてのウイゴは打たれました。エジプトが嘆く中で、パウロはついに主の前に屈してイスラエルを出ていくことを許し、懇願してイスラエルを出ていくように促しました。3節を注目いたしましょう。途中からお読みいたします。すなわち吸い腰の生贄の翌日、イスラエルの子らは全エジプトが見ている前を臆することなく出ていったと。彼らは武器を持っていませんでした。自分たちの遺言を失った、撃たれたということは激しい痛みであり怒りだったと思います。どうして我らの大切なものを奪うのかと、じりじりする思いもあったでしょう。しかし怒りよりも主への恐れが勝っていました。そのすぐ後にやはり労働力を失ってはエジプトが立っていかないと考えて追撃して連れ戻そうとしました。イスラエルの民はエジプトが繁栄するために不可欠な労働力だったんです。しかしこの時イスラエルはずっと恐れていたエジプトへの恐れを拭い去って、主に従って出発いたしました。攻撃されたらひとたまりもありません。追撃されても逃げることはできません。家族、子供も年配者も共にありましたし、家畜も共にありました。また隠れる場所はありませんし、おびただしい数です。しかし、主が守ってくださると信じて、エジプトを出ました。そして、五節以降、イスラエルは、通常カナンの地に行く道へと導かれず、主の臨在であります火の柱、雲の柱は向きを変えて、まるで迷ってたように民を導きまして、それを見てエジプトは転がわりして追撃いたします。しかし八節、ピハヒロテを旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かいとあります。エジプト軍は追撃しましたけど、海の藻屑になってしまいました。こうして航海を歩いて渡って民は進んでいきます。しかしまだ苦い水しかなかった場所で、水がないと民はつぶやき、 モーセに訴えましたけども、その苦い水を神様は飲めるようにして水分を得ました。その先に泉とヤシの木が、ナチムヤシの木があったオアシスがありました。こうしてアラノを旅して、真のアラノと、あのシナイ半島の西側を進み、そしてシナイのアラノに入り、そこで神の民として契約を結びました。この時に主の臨在に民は恐れ、そして主の声を聞くことはできないとモーセに託して、モーセが一人神の山に登って律法を受けてきます。40日40夜かかりました。民は待ちきれずに金の子牛の事件を起こし、一旦契約が保護になるような状況でもモーセは取りなして、再び山に登り、かつ先に打ち砕いた石の板をもう一たび主に刻んでいただき、戻ってきて、そして出発してから丸1年かかりましたけども、幕屋を建設し、レビ人の装束を作り、こうして隊列を整え、礼拝を整えて約束の地に向かって行きます。ハツェロテという地名がありますね。17節、シナイさんを出発して先の、ところです。そしてどんどん北上していって、ついに、カデシュバルネアまで、行きました。そこで、主に逆らってしまい、放浪が始まります。そして再び、約束の地を目指すようになるまで、38節をご覧ください。祭司アロンは主の命によりホル山に登り、そこで死んだ。それはイスラエルの子らがエジプトの地を出てから40年目の第5の月の1日であった。アロンが召されます。そして、ホル山を旅立ってさら、に進んでいき、モアブの草原まで着きます。モアブの草原、そこで、モーセは、申命記のメッセージを語り、間もなく召されます。モアブの草原のところにありますけども、ネボ山、そこでモーセは召されて行きます。さて、これが49節までですね。49節までの、40年の行程、5節に出発した、 そしてモアブの草原に至るまで49節まで各宿営地が記されています。数えていきますと40箇所もっとあったんですけど40箇所と数えることができます。40、それは荒野の40年間を象徴するような数です。神様は時間はかかりましたけれども約束を果たしてくださいました。なぜ遅くなったのか、それは民の不信仰とつぶやきのためでした。モーセは申命記で荒野の40年間を覚えていなさいと、自分たちの心の内にあるものが不信仰であることを覚え、そしてもう二度と死を否まないように、主に向かってつぶやかないように覚えさせるための40年だったのです。私たちも、素直に従っていればすぐに道が開かれたかもしれませんけども、一つのつまずき、一つの油断、それによって大きな遠回りをしてしまうことがあります。イスラエルの歩みは、私たちがそのような同じ不信仰の轍に陥らないために神様が示されたものです。第一コリントの10章を開いていただけますか。10章の冒頭からありますけれども、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。聖書は私たちが同じ過ちを繰り返さないように教えています。そして私たちもいろんな信仰の経験を継承していきましょう。次の世代がさらに高みに上っていけるように、良いことも悪いことも証しして、主の真実とまた私たちの弱さを覚えて、なお主により頼むように証ししていきましょう。その時私たちのさまざまな特に辛い経験も益とされますから。さて、33章の残りの部分は偶像を断ち切りなさいという命令です。50節からお読みいたします。エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方がヨルダン川を渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払って、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳像をすべて粉砕し、彼らの高きところをすべて打ち壊さなければならない。 あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住め、あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。あなた方は種族ごとにくじを引いてその地を相続地とせよ。大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。くじで当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちはあなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方が住むその土地であなた方を苦しめる。そして私は彼らに対してしようと計画した通りをあなた方に対してすることになると。54節には短く割り当てをくじでするようにと教えられ、そして割り当てた地からその地の住民、主の民でないものを追い出すように、そうしなければあなた方自身が主に断ち切られるものになってしまうかなと。主は公正なお方です。選ばれた民だから大丈夫と過信しないように、私たちは今土地をですね、占有して他の民を追い出すようには教えられていません。なぜでしょうか。それは神様がキリストによって全ての人に救いを得させようとしておられるからです。主に愛されていない者は一人もいませんし、罪の報いを受けられたのはキリストお一人で十分だからです。しかし私たち自身の歩みの中、心の中に偶像を残しておいては災いとなります。主に喜べないものを一緒くたには無理なんですけれども、一歩一歩一つ一つ主に捧げ十字架につけ、そして全てが主のものとされるように進んでいきましょう。紆余曲折はあると思いますけども、この命令に応じて神様が私たちを全くものとする、清い傷のないキリストの花嫁とすることが神様の約束ですから、その約束を信じて一歩一歩主に喜ばれるものとされましょう。私たちの真の所有地はこの地上ではありません。御国であり、そしてレビ人がそうであったように主ご自身ですから。天国に持っていけないものがあります。死です。また罪です。ですからそのことを覚えて主に喜ばれる清さを追い求めましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。モーセはまず約束の地を受けるときに主に喜ばれないものを捨て去るようにと、追い出すようにと民に語りました。私たちもその御心を覚えて実践できますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。